最近ね、数回にわたって脳の本を読んでるんですよっていう話をずっとしてたと思うんですけど、無事に読み終わりました。今日は感想を話していこうと思います。深夜の暇つぶし、油売ってこ。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい。今日はですね、走行中の車の助手席からお送りしております。ちょっと走行音がうるさいかもしれないんですけど、ご了承ください。そう、読んだ本の、タイトルとかね、そういうのは詳細欄に貼っておきますので、読みたい方は読んだらいいかもしれないけど、どうかな、今回読んでみて。でも読んで悪くなかったなと思うんだけど、なんか本を読むっていうとさ、初めから終わりまでしっかり読まないと読んだことにならなくねっていう風に私すごい思ってたんだけど、これはまた別の本なんだけど、なんか資産になる読書みたいな感じのね本を読んだんだけど、そこにはね、なんかその全部しっかり読まなくてもいいみたいなことが書いてあって、まあその時間って有限だから、これって自分にとって価値あるかなっていうのを目次を見ながら考えて、気になるところから読んでってもいいし、必要があると部分あると思う部分だけ読んだりとか、読み飛ばしたりとか、そういう風にしながら読んでいかないと、読みたい本全部一生の中で読むの難しいぜみたいなことが書いてあって、意訳ですけど、なんか割と今回その脳の本はここちょっとあれかなって思うところは若干読み飛ばしましたね。いや、なんかなんだろうな、脳の研究をもともとしてた人が、ご自分が脳出血を経たことによって脳のどの部分がどのキャラクターに対応してるかみたいな、なんかこう人間でもさ、多面的じゃないですか。割とこう前向きな自分がいたりとか、後ろ向きな自分がいたりとか、こうなんかクラブに行ってはしゃいじゃう自分がいたりとか、なんかそういうこと全然したくないみたいな、なんか日によって気分が変わるみたいなのがあるじゃない。それをキャラクター 1,2,3,4 っていう風に分けてるんだよね。多分ね、脳の部位でなんていうの、海馬とかなんか、わかんない、いろいろ専門的な名前があると思うんだけど、それ出しちゃうとわかんなくなるし、なんとなく難しい印象になっちゃうから、その本の中では脳の部位はね全然紹介されてなかった。キャラクター 1,2,3,4 で全部紹介されてて、でなんかね、キャラクター4が紹介されたあたりからだんだんきな臭くなっていって、きな臭くなんかね、キャラクター4は神とか世界とつながる存在みたいな感じで、多分ね、読んでて思ったのは、その何か新しい新興宗教の話というよりは、なんか欧米のキリスト教を信仰してる人たちの考え方が分かる人ならスッと入ってくるんだろうなと思って、私あんまり真面目じゃない仏教徒なので、なんかちょっとあんまりスッと入ってこなくて、まあ同様にそのキャラクター 1,2,3,4 をが生まれてこういう状況になったみたいなのを、なんかね、アメリカの歴史でこう例えてて、それが若干難しかったですね。あ、なるほどね、そっか、日本とはあんまり感覚が合わないみたいな気持ちにちょっと読んでてなってしまって。で、あと、もし仮に読みたいと思ってる人がいるとしたら、最初普通に読んでもらって、なんか詰まってきちゃったら、役者の後書きを読むといいよ。これずるね。翻訳した人が、これ翻訳するときに、すごい何回も何回も読むんだって、やっぱり。で、読む中でどういう表現がしたいんだろう。作者はどういう気持ちでこれを書いたんだろう。どういう訳の仕方をすれば、こう、ニュアンスも含めてうまく、しかも日本の人に伝わるんだろうっていうのを、やっぱりすごい考えながら読むから、めちゃくちゃ綺麗にまとまってた。本編読まなくて、読まなきゃダメだよ。読まなくてもいいかなぐらいまとまってて。私はね、おいって思いましたね、すごくね、読んでて。これを先に読めばよかったじゃんと思って。だからなんだろう、詰まったら一番最後を先に読むといいのかなと思います。あとね、目次を読んでて、そのキャラクター 1,2,3,4 との付き合い方、切り替え方みたいなのが書いてあって、なんか、これ、読み続けるのしんどいなと思ったら、そこを先に読むのもいいかもしれない。なんかで、要は、キャラクター 1,2,3,4 って言われて、それが何なのかっていうと、まあ、すごく平たく平らに言うと、自分の意思で気持ちを切り替えようっていうことだと思う。なんかこう、身も蓋もない、自己啓発っぽい感じの話になっちゃってるけど、いや、なんか、なんだろうな、さっきも言ったけどさ、 あるじゃないですか、こう自分の中でさ、こうなんだ、今前向きな気持ちだなとか、今すごいリラックスしてるなとか、今すごいピリピリしてて周りに腹を立ててるなとか、計画通りに物事が進まなくてイライラしてるなとか、あるじゃん。多分ね、誰でもあることだと思うので、それをなんか自分がどういう時にそうなるのかっていうのを意識して、でそれをね、人のせいにするっていうか、脳のせいにするみたいなことなんだよね。キャラクター1が、計画的に物事を進められる感じで、でキャラクター2が割とこうネガティブで落ち込みやすかったりとか、攻撃的になりやすかったりするのがキャラクター2ね。でキャラクター3は割とこう、なんだろう、私は読んでてクラブで踊ってる感じとか海辺ではしゃいでる感じ、私の人生にあんまりないのがキャラクター3なんだけど、でキャラクター4がリラックスしていて、こう世界とつながっているこれ言うたびに世界とつながっているってすごい思うんだけど、まあ、ただ筆者の人はその自分がこう 病気になった脳出血を経験したことによって、キャラクター1と2、左脳がこう出血によってこう機能しなくなって、右脳だけでこう生きていた時期があるらしくて、その時にすごいなんかね、体はしんどいはずなのに、キャラクター3はこの世に生きているだけでハッピーなんだって。だから痛いなと思っても、頭が痛いなと思っても、あ、頭が痛い、そっか、頭が痛い、感謝みたいな感じになるらしいのね。ちょっと今言っててわけが分かんないなと思うんだけど、なんかなんだろうな、そう、生きてることに感謝してるのが右側の脳らしいの。だからその部分で生きていることがあったから、なんかね、すごいなんか右脳のことが分かるみたいなの、右脳の感覚で生きるということが分かるみたいなんだよね。でその筆者の方はお母様を亡くされていて、でその時にもうその時にはなんかね、こう脳出血を経験して右脳だけでこう生きていた時のことを覚えていて、かつキャラクターを切り替えるっていうのができるから、結構ね、なんだろう、キャラクター4の脳みそを優位にすると世界とつながってる感じって、私が先ほどからたびたび言ってますけど、なんか多分その人が存在していたということをリアルにこう感じたり思い出したりして、確かに我々はそばにいたし一緒にいたし、その時間は私の心の中にずっとあるみたいなことをいつでも思い出せるっていうのを、多分世界とつながっていて死者ともいつでもつながれるみたいな表現をしてるんだと思うのね。ごめんね、これは意訳です。私が噛み砕いて飲み込もうとした時に この表現なら理解できるかなっていう風に思った表現なので、もっとねスピリチュアルな表現をしてたんだけど、だからなんだろうな、それを切り替えていくことによって楽に生きていけるし、そのまあ究極的な状況ではあると思うけど、例えば大切な人の死に際であったとしても、なんかなんだろう、自分のなんだろうな、取り乱すキャラクター 1,2,3 をこう後ろに下がらせて、キャラクター4で大丈夫、なんか大丈夫、自分に対しても大丈夫って言えるし、なんなら亡くなる人に対してもなんかこうなんだろう、落ち着いた態度でその人を励まし、また会おうねみたいな、いつでも一緒だからねみたいなことを、なんかこう自分の不安とかとは別で言えるみたいなことがあったらしくて、それはね結構なんだ超絶大変なことだなと私はすごく思ったんだけど、ね、だから読んでよかったなとは思うけど、完全に自分ですぐできるかって言われたらそんなことはないかなって。でもなんだろう、これも私の意訳だけど、脳みそのせいにするみたいなのは結構有効かなと思ってて、なんだろう、こう今不安に思ったりとかパニックに感じたりとか、ああどうしよう、大変なことが起こるかもしれないとか、怖い目に遭うかもしれない、仕事が終わらないかもしれない、自分って本当にダメな存在だなって思い始めるのってキャラクター2のせいなので、あ、これはキャラクター2ですねっていう風に思うと、なんか冷静になれるかもしれない。何しろ脳のせいだからね、で私にはまだキャラクター1と3と4がいるから、ちょっとなんか取り乱してるから1を優位にしていこうみたいなことを考えると、それをきっかけに気持ちが切り替えられたりとか、その取り乱してるところを割とこう落ち着かせられるかもしれない。私キャラクター 1,2,3,4 って呼んでるけど、ちょっとなんか気まずいんですけど、これなんでかっていうと、筆者の方はですね、名前をつけろって言ってた、キャラクターに。そうだから今名前をつけろって言われたのに、名前をつけないで自分の中のキャラクターを 1,2,3,4 って呼んでるのを、なんか囚人を呼んでるみたいな感じがして、すごいなんか気まずいですね。ごめんって脳に対して思ってるそうだからね、 読んだの無駄じゃなかったなとはなんかすごい思いますね。ちょっと読んでる瞬間若干こうスピリチュアルがこうなんかねこう意識の大半を占めていて危険な雰囲気を私は感じていたんですけど、面白い本でしたすごく、うん、なんかまあずるですけど Kindle Unlimited とかに加入すると多分ねキャンペーンをやってる期間とかがあって、そうすると多分安い金額で読めたりとか、無料で読めたりするような期間があったりするかもしれないので、まあ、あなたが読みたいなと思った時にこう都合よくそれがパッと、無料で読めるかっていうとちょっと分かんないんですけど、なかなか面白い本、読み応えがある本でした。で、読んでよかったですね、はい、で無事に脳の本が読み終わってよかった。そう、なんか引き続き他のいろんな本を今なんか併読というか、ちょっと飽きてきたら別の本を読んでっていう風にやってて、なんかまた読み終わった本があったら配信の中で紹介していきたいと思っています。なんか並行して読んでると、あ、この話って今読んでる別のあの本の話と近いかなとか思うタイミングがあるので、なんかなんだろうな、一個の本と向き合いすぎないとかもなんか自分にはちょうどいいのかななどと思っております。今日は車の中からお話しいたしました。最後まで聞いていただきありがとうございました。この番組はラジオトーク、スポティファイ、ポッドキャスト、アマゾンミュージックで配信中の油うってこです。スポティファイでお聞きの皆さん、もしよければ、番組のフォローをしていただけると幸いです。またなんかね、星で評価したりとかができるみたいなので、ちょっとね、これどっから評価すんのみたいになるかもしれないですけど、見つけられた人はよかったら面白さの度合い、面白さの度合い、人に勧めたい度合い、なんだろうね、あれ、星で評価してくださいって指標はってすごい思う。梅塩でした。